こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長が労働法を使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日もリアル収録ということで、
はい、
やっていきたいと思いますけれども、最近はもう、今日暑いですね、
東京は。今日は最高。
37度ぐらいですか？
ですね。なんか歴代の7月上旬の東京の最高気温みたいですよ。
あ、そんなに、今日ちょっと北海道から移動してきたんで。
そっか。なんか長袖着てるからなんでかなと思ったら。
ちょっとまあ冷房に慣れてなくて着てたんですけど。そんなこんなですが、
はい、最近どうですか？最近は、走ってるん
ですけど。この暑い中？
あ、それで。
あ、それはさすがに。
それでですね、もう危ないんで今その
危ないですよね、
走るの特にまあ上海もそうだし東京も、それでですね、ついに日本でもチョコザップに入会しました。
あ、え、まあ、そのしましたっけ。いや、向こうで入会、
中国で入会してて
使えないですか。
使えない、使えない。
あ、グローバル会員じゃないんですか。
あ、グローバル会員なんかないね。
各国、
各国。
そうなんですか。
はい。
それは衝撃な事実ですね。
で行ったんですけど、人いっぱいいますね。
あ、上海と違い。
はい。
ああ、人気。
うん。で、なんかね、ジーパンで走ってる人いたり。
チョコザップですね。
革靴でウォーキングしてる人。
マジですか？
意味わかんない。あと、
そんなライトな感じで使うんですね。
あと、機械が、ちょっと壊れ気味っていうか。
それ、問題じゃないですか。
うん。だけど、至るところにあって、
ありますよね、ほんと。
うん、
なので黄色い矢の目印をよく見
る。混んでたら、他のとこ行って、走ればいいし、まあ、新しいチョコザップもあるんで、
はいはい、
そこで選べばいいんで、だからもうほんとだ、ライトユーザーしかもう興味なくて。
いや、ですね、きっと。
筋トレも、僕、もう本当にやらないんですけど、え、これしかないのみたいな。状態。
機材しかな
くて。はい。
お
だけど、もうすごい、もう入れ替わり立ち替わり、いろんな人が。
へぇ、そう
もうすぐ来て、ちょろちょろってやって、すぐ帰るみたいな。
本当にコンセプト通りの人たちが集まってるんですね。
まあ、だから東京なんかで特にぴったり向いてんでしょうね。
へぇ。いや、コンセプトワークうまいし、集客もちゃんとやってますね。
だから
月額内で
3000プラス消費税。
すげ
え。1300？
で、使い放題なんですよね。
使い放題。24時間。しかも。
それは、安いっすね。
だ、ちょっとね、汚いなぁ、みたいなところはあるけど、ただ、3300円だから、それは文句は言えない。しかも24時間。使い放題。
そっか。すごいな。
すごくないっすね。
いや最近の話です。これ以上すると、ちょっともう番組終わっちゃいそう
ですね。はい、そうですね。
このぐらいにしつつ、はい、やりますか。
はい。
まあ、そんな中でですけど、はい、最近どうですかの延長でして、
はい、
ちょっと時事ネタをね、
そうですね。
やった方がいいんじゃないかな、というところなんですけども、
はい。はい、最近ですね、7月の、4
日
にですね、木曜日ですね、最高裁判決が出まして、
はい。
従業員が労災認定を勝ち取った。それはおかしいと言って、会社が、認定の取り消しを求める訴訟を起こしていて、で、一審は、いや、会社は争う権利がないよと言って負けたんですけど、二審で会社は、いや、争う権利あるよって言って、判断が分かれてた最高裁判決が出まして、
はい、
で、会社が負けちゃったんです。
おー。具体的にはどういった論点で争った事件なんですか？
内容がですね、まぁ、ちょっと分からないんですけど、おそらく、まぁ、パワハラなのか、まぁ、何らかの理由で、仕事が理由で、精神疾患発症した、と意識してですね、労災を申請して認められちゃった方がいたんですね。
なるほど。
で、これはもう名前が出てるから出していいと思うんです。安心財団っていう、有名な。
一般財団法人、安心財団。はい、
阪神財団が、いや、それはおかしいよと。こんな、業務上が理由で精神疾患を発症したんじゃないよと言って争ったんですけど、結局最後はですね、労災っていうのはですね、どういう理屈に立っているかというと、保険は従業員と国、二人で成り立っている。で、金を出してるのは会社なんですけど、
はい、
それはあくまでも金は出してるけど、部外者。で、労災保険というのはその適用になる従業員と国の2社間の契約じゃないな、関係だから。
3社間じゃないんですね。
そう、会社は、例えばですね、労災申請をして認められても会社に教えてくれないんですよ。これ教えてくれないからすごい困っちゃって、教えてくれない、どうなったんですかって教えてくれないです
よ。へ
ー、会社は関係ない、部外者だ。
でも会社側が労災にって対して原因なわけですよね。
そうです、そうです。で、保険料は上がっちゃうわけですよ、
うん、
メリット制って言って、保険料が、自動車保険、損害保険みたいに事故が多いと保険料上がると同じように、労災が多いと保険料上がっちゃうんですね。なのに、争うことができないって言って、ずっと問題になってたんですけど、
はいはいはい、
結局負けちゃったんですね。負けちゃったんだけど、その後で最高裁言ってるのは、その料金が上がったことに対しては、訴えることができるんですね。
それは、要は、国に対してってことです
か？そう。そこで争えばいいじゃないかって言って、今回は会社負けたけども、
はあ、
その料金が上がったっていう処分について、これは労災には当たらないって言って争うことはできるよと。
そもそもしかし、労災である云々に関しての争いは、そう、企業側、事業者側は口出しできないよ。
できない。できないけど、間接的にその保険料上がったことについては争えるから、
はあ、
でそこの中で、いや、労災は認められたのはおかしいよっていう争い方ができるよって言ってくれたんで、半分負けで半分勝ちっていうか、
うん、
今後はそういう争い方ができるっていう初めての最高裁判決で、
今までないの？
ない。うん、だから僕らやっぱ悔しい思い今までしてて、これ労災が認められるのと。で、労災認められた後は、その後損害賠償請求が来るんですよ、
ね。はい、はい、はい。
安定配慮義務違反の。で、やっぱり労災認められてるじゃ負けちゃうことが多くて、第一ラウンドってやっぱ負けちゃうともうダメなんですよね。
うん。ちなみに最悪のケースとして、大体損害賠償請求な、労災に認められてなった場合は、休業とかがあるんで、その分の訴求でどうこうとかですか？金額のインパクトで言うと。
労災認められちゃうとお金もらえるんだけども、全額出ないんで、差額を会社に請求したり、慰謝料ですね。
はい。
後遺症が残ったら、後遺症についても、会社に保証を求めたりする
んで。じゃあ結構長く争ったりもする。
そうですね、長いとね、うちの事務所だと10年ぐらいの時間ありましたね。10年休んじゃう人。
その10年間については揉め続けるんですか？
そう。
その心理コストもまた結構異常ですね。
そう。やっぱりそれなりの診断書でって体調だと出ちゃうんですよ、ずっと。長いですよ、一回認められると。
10年ですか？
うん、10年のお客さんいたね。
いや、なかなかでも、事業者側の担当が経営者なのか、ちょっと人事なのかわかりませんけど、結構食らいますね。
食らいますね。
はあ。
そうなんですよ。
というのが最悪のケースあるものが、はい、もし労災認定されたとしても、それは企業側が、そこの可否についてはあどこで言える立場じゃないよ。
そうですね。はい。
これは今後どのように受け止めていくと。
その裁判ね、やるってなかなか負担が重たいんで、すべての会社がやらないけど、大企業とか死亡事案の、こういう労災については、パワハラ自殺とかね、
はい、
過労死とか、それについてやっぱ争う会社増えんじゃないですかね。
そっち。
保険料が増額されたら。
なるほどね。争える余白が見つかったぞって感じの受け止めなのか。そういうことです
ね。だから、それがやっぱりこれから、うちの事務所もそうだけど、やるようになるじゃないですかね。
なるほどですね。労災認定を受けた後の企業側が国側との保障が 行われていくという流れはあるだろうと。逆に言うと交渉の余地が結構見えたぞって感じなんですか。ちなみに精神疾患って、今回精神疾患だろうってことですよね。
そうですよ。
どうなんですか、時代の流れ的に。
あれですよね。実はですね、令和4年ぐらいから急激に増えてきて、はい、今まで年間の請求件数は2000件前後だったんですけど、
ほうほうほう、
令和3年が2300、令和4年が2600、令和5年が3500。
そんな増えてるんですか？
はい。だからまあ。
1年で1000件近く。
そうですね。だから4年ぐらいで 1.5 倍以上になる。
倍ですね。件数で言うと。
そうですよ。
労災は仕事にまつわる原因が何かしらあって、私は精神疾患になりましたっていう請求が 1.5 倍。
そう。で、かつ、支給決定件数も激増してまして、は
い
はいはい、今までね、3割いくかいかなか、いかないかぐらいだったんですね、認定率が。それが、
請求に対して。
そう、3割いかないぐらいかな。それが3割を超えて、32%、33%に近づいてきてて、それも合わさって、労災の決定件数は激増してます。
あ、率も増え、
そうですね、
件数も増え、
そうですね。
これでもちょっと何とも溶け出た状取りきれないと思いますけど、精神疾患が増えているという話と請求する数が増えているのも当然あるわけですよね。
そうですね、請求がそもそも増えて、
これ何なんですかね、請求して当たり前だろうみたいな風潮が生まれ出しておるというのもあったり。
おそらくですね、まあ行政がこういう制度があるよと言ってるんじゃないですかね、相談窓口とかで。
いやでもそういう意味で言うと、精神疾患になった場合に企業側としては請求される件可能性は高まってるってことですよね。で、それに対して、先ほどの話だと、いや、それ労災認定じゃないだろうという申し立てはできないと。
そうですね。はい。
できない。一方的な感じで
しますね。保険のお金を出してるのは会社のように、保険の当事者じゃないんですよね。それが、会社からしたら納得できない。お金出してるのは、会社なのに、なんでっていう。
なんでって気持ちはわかりますね。
それは、なので、うちの事務所では増えてる仕事は、意見書っていうのを出して、労基署にアピールするんですよ。いやいや、こういう事情があって、ご本人はもともと持病があったんですよとか、いや、彼女のプライバシーは尊重するけど、ちょっと男女間の、プライベートな問題があったと聞いてますよとか、そういう、こう、なんだろう、アピールを正面ですること仕事が増えて、それが、まあ宣伝じゃないけど、うまくいってる事例も多いですね。
労災認定された後にってことですか？
される前。
前にする。
前にね、労基署から連絡くんですよ。
そうですね、さっきの話だと、対応の余地なしだったら、前にできる余白があるんですね。
こういう申請が来たんで、証明してくださいと、会社、
はい、
こういうことあったんですかと。そうすると、いやいや、こんなことないですと。こんなパワハラなんで、調査してもなかったんで。あ、じゃあちょっとなんか書いてくださいみたいな。というのがあります。
なんて言うんですか？
まあ、で、正式な名称ないんですよ、それも。要するに、意見を申し立てる権利がないから。だから事実上、意見書。
事実上の意見書的な。
って出してる。
あ、
それは、労基署は受け取ってくれて、読んでます。
うん、それで若干、対応が変わると。
まあ、変わる時もあるって感じ。みたいな。で。
何ですか、その、絶妙な。
いや、要は、本人は自分に都合のいいことしか言わないけど、本当かなみたいな。で、会社の あの、見ると、なるほどと、そういうことがあったんですね、みたいな。
なんとなく感じてました、みたいな雰囲気も醸し出しながら、ってことです
ね。そういうことですね。
じゃあ、まあ、法的にはもう労災が決まると、ひっくり返すことは一切できないけれども、
そうですね。
その前段階での やり取りは、逆に言うとできて、やる方も増えて、
そうですね。
そしてまた別観点で言うと、精神障害の請求件数っていうのは、この、
激増してるね。
1、2年、2、3年で見ても1.5倍ぐらいってことですね。
これ、だから僕、実は今日、ある案件で6章とのやり取りやったんですけど、はい、もう忙しすぎて。
6章は
この、労災の申請多すぎて。
ほう
ほうほう。だから、ちょっと対応できませんって言われて。後回しにされて
そんな大変なんですね。
あと人が減ってんですよ、労基署の。
数は増え。
監督官も減ったし、労災を担当してる方は監督官じゃないんだけど、その労災担当してる人も人が、うん、辞めてる感じだ。
へぇ。いや、ということですね。
はい。
最後にこれは、まとめるとどうですか？
まとめると、まあ、本当にこう、なんだろう、前は、まあ、体調不良は自分のせいかな、みたいな。そういう。
そうですね。その現場ありましたもんね。
だけど、まあ今は、いや、会社のせいだと、上司のせいだと、っていうのは増えてますよね。
そういうことですね。まあ、という、ちょっと今回はね、時事的な流れとしてのね、事実情報として共有したいなということで、やってまいりました。
はい。
次回は、カスハラの話したいなと思っておりますのでね、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はい、向井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。